起立いただきまして、唱詠賛美歌の543番です。主こそ栄光に輝く王。使徒信条を紹介いたします。367番です。賛美歌94
久しぶりの
聖書をお読みします。ヨハネによる福音書5章31節から47節新約聖書173ページです。ヨハネによる福音書5章31節から47節新約聖書173ページです。お読みいたします。もし私が自分自身について証をするなら、その証は真実ではない。私について証をなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証は真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証をした。私は人間による証は受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておる。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。また私をお使わしになった父が私について証をしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちには、どうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば私をも信じるはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。以上です、お祈りをいたします。主なる全能の神様、今愛する方々と共に御前に集い、この静かな温かな部屋の中で共に礼拝ができますことを感謝いたします。どうぞ今集っていますお一人お一人の上に主の豊かな御霊による導きがありますように、この礼拝が 霊と誠とをもってあなたに捧げるものとしてくださいますように、初めから終わりまで御霊が導いてください。今日は鈴木京子先生が御言葉を問いついてくださいます。どうぞ先生をあなたが福音のを述べ伝える器として尊くお持ちくださいますように、その言葉を通して御言葉を通して私たちが力を得、この1週間を喜びを持って歩んでいくことができるように導いてください。私たちの愛する者たちの中に体調を崩している者、悩みや苦しみを抱えている者、あなたの力を必要としている者がおります。どうぞお一人お一人の上にあなたの霊が豊かに臨んでくださり、癒しと励ましと希望とを与えてくださいますように、今日ここに集うこともできない一人一人を覚えます。愛する方々を覚えます。どうぞ御霊が共にいて導いてください。この礼拝を御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。賛美歌2編112番2編の112番です。ご起立ください。
ろうそくの光が2本つきました。 主イエスの誕生をお祝いする日が近づきます。クリスマスは神が人となりたもうという驚くべき出来事であり、神の御業がはっきり明らかにされる時であります。私たちは聖書で主イエスがこの世に来られたことを知ります。しかし神が人となれこの世に来られたということは信じがたいことであります。私たちはこの目で主イエスキリストに会い見ることができるなら信じられるだろうと思ってしまいますが、しかしイエス様が来られたその時、その時代の人たちはイエス様に接しながらみんな信じたでしょうか。ほとんどの人が信じられなかった。旧約時代からその当時の人たちは律法を守ることで救われると信じてまして、まあその律法を守ることに一生懸命でした。しかしその律法を示したモーセや預言者、その人たちが指し示したことは救い主が来られるということであり、その方は驚くべき方だと言っています。有名なイザヤ書の9章の5節6節もしよろしかったら1074ページですが、イザヤ書9章5節6節一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられた。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は与えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。イエス様がお生まれになる700年も前にこのことが言われています。それを知っていたはずです。彼らはいつもいつかこのメシアが来られる、そのことを楽しみにしてました。信じていました。そしていよいよその時が来たのにそれを信じられなかった。聖書をいくら読んで知っていても自分の考えが強くて本当に無になって読もうとしないならば、そこに神の言葉が書いてあってもいくら読んでも他人事のように思ってしまいがちです。イエス様は今日のところでいろんなことで自分はそのものだ、神から使わされたメシアだということをいろんな方面からおっしゃいます。31節、もし私が自分自身について証しをするならその証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。 そしてその方が私についてなさる証とは、証は真実であることを私は知っているというふうに言われます。そしてまた、私は自分からは何事もすることができない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行うとするからであるとおっしゃってます。ご自分を完全に神様に明け渡し、ただ神様の御心のみを行われたのであります。次にイエス様はバプテスマのヨハネの証を挙げておられます。バプテスマのヨハネは人々が死を信じるようになるために光について証しすることが任務でした。それは光というのはメシアであります、救い主であります。ですから私の後に来る方は私より優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもないとマタイによる福音書の3章11節で言っていて、バプテスマのヨハネは自分の分を知っていました。当時の民衆はバプテスマのヨハネを偉大な神の人として迎えていました。そのバプテスマのヨハネがこの方は私はその履物をお脱がせする値打ちもない、それほどの人なんだ、神から使わされた方なんだって言います。そこでも証しをされているわけです。次にイエス様を救い主として証しする有力な証しは主ご自身の御業でした。36節、しかし私にはヨハネの証しに勝る証しがある、私が行っている業そのものが父が私をお使わしになったことを証しているとおっしゃいます。水をぶどう酒にしたり、役人の息子が命を得たり、38年間患っていた女性が癒されたりする技が行われていました。そのことが神から使わされたものであるということを証しているじゃないか。主の御業は偏見を持っていない人の目には主がどのようなお方であるかということを証明する証拠なのです。御業っていうのは一つの奇跡だけを指すのでなく、お生涯における数々の救いの行為を含みます。また次に、私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。イエス様がバプテスマのヨハネに洗礼を授けてくれとおっしゃった。でもバプテスマのヨハネは拒みました。でも洗礼を授けてくださる、くれとおっしゃるので、洗礼を授けたときに、神の霊が鳩のようにご自分の上に降ってくる。 これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたというのです。またマタイによる福音書17章の1節から8節までには、ペトロ、ヤコブ、その兄弟ヨハネを連れて高い山に登られました。するとイエスの姿が、顔は太陽のように輝き、服は光のような白くなりました。モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っておられた。そういうところで天から使わされた神の子だっていうことが証明されるのです。また聖書にもイエスについての証があります。モーセも、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる、あなたたちは彼に聞き従わねばならないと言っています。新命記の18章です。ユダヤ人たちはモーセからバプテスマのヨハネに至るまで預言者を尊敬し、心に誇りに思っていました。その人物たちが誇りにしていたのです。彼らの告げた予言の言葉はいつも信じているはずなのに受け入れませんでした。偏見という言葉があります。プレジャ人といい、プレとは以前、ジャ人と判断する、自分の思いで前からこう判断している、決めてかかっている、物事の真実を確かめないで判断するっていうことが偏見であります。彼らは本当に聖書の言葉を読みながら、いろいろなことを知識もありながら、その偏見でもって律法を守ることのみに専念しました。それが本当の救いの道だと思った。ですから予言されていたことがここにそのまま起こってるっていうにもかかわらず、それを信じられなかった。聖書を道案内として私たちにくださったんですが、道案内の立て札のところにとどまっているなら、道案内は無駄になります。道案内が指し示すように動かなければ、進まなければ何にもなりません。聖書が言うように動かなければ何にもなりません。博士たちは星の光に導かれて歩き始めました。しかし、自分の誉れだけを求めているパリサイ人、ユダヤ人はどんな証拠があってもわからなかった。自分の思いだけにとらわれ、古い考えにとらわれ、ここに予言された通りのことが起こってるのにわからなかった。バプテスマのヨハネは自分ではなく後から来る人のことが分かっていました。説教の代は死を迎えるって言いましたけども、 なたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところに来ようとしないって書いてます。全くその通りです。聖書は研究するものではない、神様からの呼びかけであります。ですから命を得るために神様のところに来ようとしていないじゃないか。今も聖書を通して私たちに神様は語りかけてくださる。神様の言葉として読む。問題を体当たり的に問う。この迫力がなかったら聖書からの答えは具体的にもなりません。死を迎えることはできません。イエス様を目の前にしながら、私がこういうふうにしているじゃないか、これこれこれだけの条件があるじゃないか、それが今ここにいるんだよとおっしゃってもわからなかった。後から聖霊を受けて皆さんわかったんですが、私たちはそのことを神の言葉としてここにいただいています。それを本当に私たちの道しるべだと思って、聖書の言う通りに歩くならば、主イエスキリストをお迎えすることができるのです。120年ほど前に高知義太郎という人がいました。彼は千葉市の海産物問屋をしているところに、裕福な家庭に生まれましたけれども、破産して、一家が離散してしまって、その中でお母さんを亡くしてしまった。彼はいろんなところを放浪してあげる、まあ親戚のところに行ったりしたんでしょうけど、17歳の時に高校に行って、そこでいろんな罪を犯しました。強盗したり放火したりで、で刑務所に、北海道の刑務所に入れられたんです。その後も何度も脱獄を繰り返したそうです。脱獄しては盗む身をしたり、暴行を加えたり、そしてまた北海道の刑務所に入れられていた。そこにですね、路傍伝道をしていたクリスチャンが捕らえられて、まあ、いろんな怪しい動きをしてるっていうふうに捉えられて入ってきたそうです。そのクリスチャンは本当にみんなから袋叩きになって死にそうでした。ところが彼は、私は死んでも天国に、死をこの人たちの罪を許してあげてくださいと言ったそうです。それを聞いた高知義太郎は、どうしてそんなことが言えるんだろうと驚いたようです。で、その人は5回でしたから、何日かで解き放たれたんですが、 その時にどうしてそんなふうな気持ちになれるんだと彼は聞いたら、聖書を読んだらいいんですっていうふうに言って出て行った。彼はすぐですね、聖書を差し入れしてもらって読み出したけども、結局字があんまり読めない、漢字が読めないんでしょうね。なんかちんぷんかんぷんだし、なんだ何を書いてるんだって感じで読んでなかったんです。ところがまあその出て行ったクリスチャンが多分ね、その人のために祈ったんだと思います。ある夜なんだか不思議なことが起こった。自分のところに光が差したような感じがしたから、彼はまた心を入れ替えて聖書を読んだ、勉強しだして、字を読めるようにして読み出したんですって。そして真面目に刑務所での生活しましたから、ある時恩赦でこう早く出たと言っても23年獄中にいました。そして御言葉読んでて、これが本当の神様だ、私は今まで悪魔の奴隷となって罪に身を委ねていた、今からは義の器となり生きていきたいと思うようになりました。それからもう本当に人に仕えていましたし、ガラテヤの2章、私はキリストと共に十字架に、私はキリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きているのではなく、キリストが我が私のうちに生きて働きたものだという言葉に捉えられて、それこそ死を迎えることができました。それからもう火のような働き、それこそ教会史をして、どんなとこでも行って罪を犯した人にこういう世界があるんだっていうことを説いて回ったっていう人の話です。御言葉に出会い、本気でそれを信じたならば心に死を迎えることができる。すると自分が生きてるのではなく、イエス・キリストが我がうちにありて生きるなりということが、そのことをこの高知吉田さんはして有名になりました。そういうことが起こってくる、これはもう120年も前の出来事ですが、今でもそういう人がたくさんいらっしゃる。私たちもせっかく神様の言葉をいただいてます、聖書を読んでます、それを本当に心から信じて自分の問題を体当たり的に問う、そういう迫力を持って聖書からのこと答えをいただいて生きる、すると自分の世界が変わってくるのであります。死を迎えましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは今も生きて働きたも、私たちを愛してやまない自分の愛する子を私たちの代わりに十字架につけるためにこの世に送ってくださった、それほどの愛を私たちはもっともっと深く知り、喜んであなたに従う世界へと入ることができる。アドベントを迎え、死を心に迎えて共に歩むことができる世界に導いてください。いろんな問題を抱えております。しかしあなたは全てご存知です。どうぞあなたの力を 病気で悩んでる方、動けなくて苦しんでる方、寒いところに閉じ込められている方々、多くの人を私は知っています。その一人一人をあなたがご存知です。その苦しみをご存知です。どうぞその一人一人に力を与え、癒しを与え、助けを与えてください。高齢者の方が自分がどう生きたらいいのか、あがいてつい若い者にわがままを言ってしまう世界がいかに多いことか、どうしたらいいのか苦しいです。でも神様が力を与えてください。何か知恵を与えてください。考えること、やることを示してくださるように切に願います。その高齢者の方を介護している方は本当に大変です。でもその重荷を取ってください。また助けを与えてください。この寒い中、被災地で仮の住まいで我慢しなければならない多くの人々、愛する人を亡くし未だに嘆きの中にいる人々、いかに多いことか、それぞれのところにあなたが訪ねてくださって、慰め励まし力を与えてくださるように切に願います。クリスマスを迎えるにあたり、ただきらびやかな世界で気をまみらすことなく、世の中の苦しい人のことを思い祈る時でありますように。イエス様がどのような思いで一人一人に望んでくださるかを思い至る時としてください。一週間の歩み、隣近所の人、周りの人、隣人にその愛を伝える器にしてくださるようにと切に願い、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の小さなお手紙です。ご用意のある方はお願いします。
イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌190番です。ご起立をお願いいたします。
いつまでもありますように。アーメン。